今朝私たちに与えられました聖書の箇所を拝読いたします。ヨハネによる福音書1章6節から13節までです。新約聖書163ページです。ヨハネによる福音書1章6節から13節まで。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。お座りください。世の光と題して宍戸牧師によるメッセージです。
ただいま新約聖書のヨハネによる福音書1章の6節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの6節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。で、この福音書に限らないのですけれども、新約聖書に4つある福音書はいずれもそれぞれの書き出しのところ、あるいは先頭のところに、この洗礼者ヨハネの働きのことが述べられています。例えば4つの福音書で一番早くに記されたと言われているマルコによる福音書では、神の子イエス・キリストの福音の始めというふうにまず表題が述べられた後、その神の子には先触れの使者がいたのだと、そのことを表すイザヤ書の言葉を紹介した上で、その予言の通りに洗礼者ヨハネが荒れ野に現れ、ヨルダン川で人々に洗礼を授けていた、そんなふうに福音書が始まります。今日私たちはヨハネによる福音書を聞いていますが、このヨハネによる福音書でも世の救い主である方がどういう方かを語ろうとする言葉の賛歌と言われる歌がまず歌われている。その途中でこの賛歌を中断するようにして、今日のところでヨハネのことが語られます。で、このヨハネの一生ということを考えるならば、途中でガリラの領主であるヘロデ・アンティパスに捕らえられて、そして首を切られて亡くなってしまう。で、その後はもうほとんど触れられなくなってしまいます。しかしそんなであるだけに、どうして四つの福音書の始まりにそれぞれヨハネが取り上げられるのか。ヨハネが非常に重んじられて登場することがちょっと不思議な感じがいたします。一体どうしてヨハネがこんなふうに重んじられるんでしょうか。洗礼者ヨハネの描き方であったり、そのヨハネが果たしている役割というのは、注意深く比べて読みますと4つの福音書でそれぞれ重点が少しずつ違っています。しかし私たちが今朝聞いているこのヨハネによる福音書に限って言うならば、 ヨハネが果たしている役割というのは、人の姿をとって生きるようになった神様の御言葉であるイエス様の上に輝いた光を指し示す、イエス様の中に宿っていた命の光を指し示す預言者だと、そういうふうに言っていいだろうと思います。7節と8節のところに、そういうふうに語られているからです。彼は証をするために来た、光について証をするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証をするために来た。ヨハネは光について証をする、そういうものとしてきたのだ、そう言われています。ですからこの福音書でヨハネが重んじられるというのは、このヨハネという人物が彼個人として大事だと言われているのではなくて、ヨハネに委ねられていた働き、イエス様の中に宿っていた命の光を証しするものとして重んじられているということになるだろうと思います。ヨハネが証しをしたイエス様の光について、先週聞いたところですが、一章の4節にこんなふうに言われていました。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった。ですからイエス様の光、イエス様の輝きの秘密、その根底にはイエス様の言葉であるということがあるわけです。でこの言葉っていうのは神様の言葉です。私たちが普段喋っている人間の言葉とは違います。神様は言葉によってすべてのものを作りになった、先週そんなふうに申し上げました。言葉、同じ言葉であっても私たち人間の言葉というのはそうではありません。人間の言葉というのは口先から出ればもうすぐに虚しくなっていくようなところがあります。口で言った言葉というのは聞く人に拒絶をされたり、あるいは場合によっては相手に別のことを言われて打ち消される場合だってあります。聞きたくない人の言葉には耳を塞いで聞かずになかったことにしてしまう、そんなことだってあります。ですから人間が普段生活する中でお互いに言葉で取り決めをする、それが特に重要なものである場合には、ただ口先の言葉だけでそれが交わされるのではなくて、書面にして取り交わされるというようなことがあるわけです。間違いになくその言葉が書き留められて、それぞれに署名をしてお互いに1つずつ持つ、そんなふうにこの世の契約というのはされていくことがよくありますが、この世の中に契約書があるというのは、裏返しに言うならば人間の語る言葉がどんなに虚しいものでしかないかということを語っているようなところがあるわけです。ところが神様の御言葉というのはそうではありません。神様が光あれ、でそうおっしゃったら光が生まれます。そして神様の御言葉、確かにそこにずっとあってです、そして神様がおっしゃった通りにこの世界を支え続けていくんです。例えば光あれと神様がおっしゃった、創造の第一日目にはその光が明るくこの世界を照らしていたけれども、時間が経つにつれて、次第にその光が弱まっていて闇に戻っていってしまうなんていうふうにはならないわけです。光が作られて、そして夕べがあり朝があったと、第一の日である、そんなふうに時間が生まれて一日一日を刻むようになってから今日に至るまで、その光というのはずっと私たちを照らし続ける、そんなふうになっています。神様の御言葉は私たちの世界の上にとどまっていて、そして私たちをずっと巡り照らすように働いて光を支えているわけです。で私たちはいつの間にかしかしそういうふうに神様がお作りになった世界の中に暮らすことが当たり前になってしまって、朝が来れば明るくなるし夕方になれば暗くなる、それを自然界の法則だとか自然の断りだなんていうふうに言ってしまいがちです。しかし聖書はそれに対して神様の御言葉が一切のものを作り保ってくださっているのだ、そういうふうに語りかけているわけです。神様の御言葉は この世界にとどまり続け、そして真実に神様の御心を表し続けます。神様の御言葉は万物をお作りになることができます。ですから神様の御言葉には命があるんです。神様の御言葉はすべてのものを御心のままにお作りになることができます。私たちキリスト者がです、今こうしてキリスト者として命を与えられ生きている、そして主の日になると教会にやってきて礼拝に参加するというこのことも、実は神様が私たちそれぞれにそうなることを望んでくださって、そしてキリストとの出会いを与えて、またイエスも信じて生きるように語りかけてくださった結果なんです。私たちは自分がどうして教会に来るようになったか、どうしてキリスト者であるのか、そのことを振り返ってみれば思い当たるだろうと思うんです。ここにいるどの一人としてです、一人でに自分だけでキリスト者になれたなんて人はいないはずなんです。最初は誰かから教会があるよとか、イエスは信じない、そう語りかけられているに違いないんです。その手引きしてくれた相手は人によって違うと思います。家族であったり、友人であったり、学校の先生であったり、そんなふうにいろいろな人が私たちの手引きをしてくれますけれど、しかし私たちは例外なくみんな言葉によって招かれてきているんですね。中には人間から言われたんじゃない、小説を読んで私はキリストに出会ったという方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし小説であったり文学というのも元をたどってみたら、その書物自体はです、キリスト者がこれを読む人がイエス様に出会えますようにって祈りを持って書いている、そういうものに違いないわけです。そうじゃなければ私たちは、キリストを例えば面白おかしく揶揄するような文学を読んでイエス様に出会うなんてにはならないだろうと思います。実は私たちはそういう意味ではやっぱり言葉に導かれて教会にやってくるようになり、キリスト者とされ今生かされている、そういういろいろな言葉の働きというのは、実はしかし大元は神様の御言葉が私たちの上に語られているというところに行き着くんです。神様が私たちを招いてくださって、あなた私のものとして生きるんだよ、そういうふうに呼びかけてくださっている。私たちはその御言葉に従って教会へと導かれ、主イエスキリストへと導かれ、そして信ずるものとされてきている、そんなふうになっているわけです。神様は人間の一人一人を命を与えてこの地上に送り出したけれども、その後はほったらかしにして、もうその人で生きていくようになればいい、そんなふうに、無責任に放置なさるのではありません。作られた一人一人が生きていけるようにさまざまに配慮してくださって、そして一人一人その人の人生を支えてくださいます。いろんな人との出会いも与えられますし、あるいはその中で私たちを助けてくれる人、私たちを育ててくれる人、また私たち自身の中にも生きようとする活力を神様が与えてくださって、そして私たちは自分の人生を生きるようにされているんです。それはみんな神様が御言葉によって作ってくださり、そして神様の作り主である神様の愛の贈り物として私たちに与えられている出会いであり、また私たち自身であるわけです。神様は毎日本当に必要なものを与え、今日まで私たちを生かしてくださっていますが、しかしそういう中でもです、神様が特に神様の愛をはっきり示そうとして、特別決定的な御言葉をこの世界の中に送ってくださり、人の姿を撮らせてくださった。それがイエス様です。ヨハネによる福音書はその生きている命である言葉のことをこの一番最初のところで語っているわけです。主イエスキリストという方が完全に神様の愛の御心を表す方として、そして私たちへの慈しみ、神様の愛の深さや配慮の大きさを表すような方としてこの世に生まれてくださった。でヨハネはそういう方が来ておられるのだということにいち早く気がついて、この方こそ神様のもとから来られた神様の一人子なのだ というふうに証しをしたわけです。ですから、この福音書の最初に特別名前が出てくるわけなんですね。ヨハネはいち早くイエス様のことを指し示す、そういう役割を与えられたために、この福音書だけではなくて、4つの福音書のどの福音書でも前の方に名前が出てくるわけです。でヨハネが実際にイエス様について証しをしている言葉というのは、このヨハネによる福音書ではどこに出てくるかといいますと、1章の34節のところに出てまいります。1章の、出てくるのは34節ですが、32節から、34節までを今お読みいたします。そしてヨハネは証しした、私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水でバプテスマ洗礼を授けるために私をお使わしになった方が、霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマ洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。この方こそ神の子である。洗礼者ヨハネが初めてイエス様についてそう証しをした人なのです。そういう務めが与えられていたので、ヨハネがこの福音書の最初に登場します。この方こそ神様から来られた神の子である、救い主であり、そして命を与えた新しい人をお作りになる方だ、聖霊によって洗礼を授ける方なのだと、そういうふうにヨハネは証しをしたんです。でヨハネに与えられた務めというのは大変光栄な務めですけれど、しかしヨハネがそんなふうに証しができたのはどうしてか。ヨハネ自身が、立派な学者だったとか賢かったとか、そういう理由ではないのです。ヨハネ自身もまた、実はあなたは光の証人としての務めを果たすのだと御言葉によって宣言されていた。ヨハネはそういう務めを与えられていたからです。今日聞いている7節のところでそういうふうに言われているわけです。彼は証しをするために来た、光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである、そういうふうに言われているわけです。ヨハネは本当に光栄な務めを与えられたわけです。でさて、しかしです、この今7節をお聞きしましたが、ここには2つのことが語られています。彼は証しするために来た、その後ですが、ヨハネは光についての証しをする、そういう証し人だ、それからすべての人が彼によって信じるようになる、そういう証し人だって言われているんです。前の方の光の証人というのはイエス様の光に気がついて最初に言ったのだからこれはいいのですけれど、その後です、すべての人が彼によって信じるようになるというこの言葉は少し言い過ぎではないでしょうか。確かにヨハネは一番最初の証人なんです。ヨハネがイエス様のことを神の子だって言ったのはです、イエス様が公の伝道活動に入る前の時点ですから。ですからお弟子さんたちは、まだイエス様のお弟子さんたちは誰もイエス様のもとに集まってないんですね。ペトロもヨハネもヤコブも、誰もイエス様のお弟子さんにはなる前ですから、やっぱりこのヨハネが最初にイエス様の光に気がついた、それは言ってもいいと思います。ただじゃあヨハネがこの方は神の子だと言ったから全ての人がイエスも信じるようになったかというと、どうも聖書にはそう書いてないような気がいたします。そもそもです、一人の人間に過ぎず、また早く人生の途中で首を切られて亡くなってしまうヨハネが世界中のすべての人に出会って証しをするなんていうのは、それ自体が無理なことじゃないでしょうか。でこれは確かにそうだろうと思うんです。どんな人であれすべての人間と出会うなんてことはできない、不可能なことです。じゃあどうして聖書はここで洗礼者ヨハネによってすべての人が信じるようになるというふうに言ってるんでしょうか。 でさっき申し上げましたけれども、このヨハネという人が何で重んじられているのかって考えてみるとです、それはヨハネという人の人格が優れているとか、成し遂げた業績が目覚ましいとか、そういうことではないんです。ヨハネは光について証しをするものだって、そういう務めを与えられていたから、ヨハネは特に重んじられているわけです。そうすると、ヨハネが語った証し、つまりイエス様は光である方だ、救い主であり神様の独り子だ、その証し自体はです、ヨハネが亡くなった後も、実はこの世界にとどまり続けているのです。ヨハネ自身は世界中の人に出会ったわけじゃありませんけれども、しかしヨハネが語った証しというのは、これはヨハネの死後もこの世にとどまり続けて、そしてすべての人に出会うように今も働いているんですね。その一番最初の言葉がヨハネの口から出ている。だからヨハネはすべての人がヨハネによって信じるようになるのだと言われているのだろうと思います。ヨハネの証しが真実である、それは実はヨハネ自身が力を持って雄弁にいろんな人を説得するというよりは、ヨハネの語ったことが本当に真実なことで、いつの時代にも誰に対しても語られる事柄だからです。ヨハネが指し示した光について9節でこんなふうに言われているんです。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。ヨハネの証しによってすべての人が信仰に導かれるというのは、ヨハネ自身の雄弁さじゃなくて、ヨハネが証しした方、その光が命の光ですべての人を照らしてくださるということがあるためなんです。しかしそうだとすると、今度はまた問題になることが出てきます。ヨハネが指し示した方、その方は一体どんな意味で命の力にあふれ光であるんでしょうか。まさにそのことが問題だろうと思うんですね。イエス様のことはよく世の光であるというふうに言われますけれども、しかしそう言われて私たちはなんとなくそういう言葉をよく聞いているので慣れたような気になってしまいますが、実は腑に落ちないのではないかと思うんですね。一体どうしてこの方は全ての人を照らすことができるんでしょうか。私たちはなんとなくです、イエス様がこの私を照らしてくださっているということがどこかで分かっているような気もしますし、また本当には分かってないのかもしれないというふうにも思ったりします。それでこのイエス様がじゃあ光のことをどうおっしゃってるか、イエス様自身の言葉によって私たちはこのことを考えてみたいと思うんです。イエス様はかつてお弟子さんたちにこんなふうに教えられました。マタイによる福音書の6章の 22節です。新約聖書の10ページです。新約聖書10ページ、マタイによる福音書6章の22節と23節をお読みします。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。体の灯火は目である。そうおっしゃってイエス様はここで目の良し悪しを問題になさいます。でもちろんこれは人間の肉眼の話ではありません。たとえ肉眼が不自由でも本当に見るべきものを見ている人というのはこの世に大勢いらっしゃいます。心の目というとちょっと平たくなりすぎかもしれません。魂の眼とでも言えばいいんでしょうか。私たちが何に思いを向けてどちらに向かって生きていくのか、どっちに向かって私たち、この私は自分の人生を生き育っていくのかということをイエス様はここでおっしゃってるんです。私があなたと一緒にいてあげよう、 あなたの魂に私が飛び込んであげよう。あなたがそのことを受け止めるならば、あなたは内側から明るくなる。イエスもそうおっしゃるんです。どんな人でも分け隔てすることなく、私あなたの中に住んであげよう。あなたはそうしたら、内面を照らされ自分が明るくなり、どういうものかが次第にはっきり分かるようになる。あなたが一体何に信頼を置いているのか、何を希望として歩んでいるのか、あなたがどんな愛を必要とし、そしてまた自分でどんな愛を生きようとしているのか、何に傷ついて、何から逃げて、何が本当の悩みなのか、何を恐れ、どのように罪を抱え、また神様に向かってあなたはどうありたいのか。イエス様が私たちの中にやってきて住んでくださる。そしてイエス様が御言葉を持って私たちをいろいろ照らしてくださるときに、私たちは自分自身がどういうものであるか気づかされ、そして次第に神様の方に向きを変えるようにされていくんです。うんと平らに言ってしまえば、イエス様と自分を比べて自分が罪人であることが分かりました、そんなふうに言う方がいらっしゃいますが、しかしその分かり方というのは一人一人いつも同じではないだろうと思います。私たちは本当に自分自身のことを考えて、そしてイエス様の言葉によって自分が本当に照らされるという経験をされていくんでしょうと思い、いくんだろうと思います。ですから今日聞いているヨハネによる福音書の1章の12節のところにこんなふうに語られているんです。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。イエス様ご自身が言葉であられるような方です。そして私たちを招こうとして、私たちの中に住んでくださろうとして御言葉をかけてくださるんです。私たちは毎週礼拝を捧げる中でこの御言葉である方の前に集まって、そして肉眼で姿を見ることはできませんけれど、確かにこの方の御言葉を聞かされ、慰められたり勇気づけられたり、あるいは襟を正されたりしながら自分自身の姿を教えられ、そして自分が歩んでいくべき人生へと送り出されていきます。この方そんなふうにして私たちの歩む道を照らし、また私たち自身の姿も私たちの内側にとどまって照らしてくださるんです。ここから始まる人巡りの時もこの方決してどこかで消えてしまうようなことはありません。私たちがイエス様のことを忘れるとしても、イエス様の方は私たちの中にとどまって私たちを照らしてくださいます。私たちはこの方の言葉に照らされ、大いに慰められ、勇気づけられて、そしてこの時それぞれに与えられる道を歩むものとされたい、そのような新しい生活へとここから送り出されていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、洗礼者ヨハネがこの地上に生きていた当時の人間の中で最初にイエス様が他の人間と違う特別な方であることに気がつき、そしてこの方は私の後から来られる本当の救い主である、そのように証しをし、この方は神の子である、神様とあなたが結ばれる、そのような方であるのだと証しをして、そしてその証しを信じてそれを受け入れた人は神様の子とその人もなる、そのような約束を与えられていることを思います。私たちはヨハネが指し示した方と地上のそれぞれの人生の中で出会う、そのような場面を与えられ、そして今私たちの中にとどまり続けてくださっている御言葉によってそれぞれに照らされ、あなたの民として 生かされていることを感謝いたします。私たちはこの地上で悩みがあり不安があり恐れがありますけれども、しかしそれにもかかわらずあなたが確かに私たちを捉え、どこまでも共にいてとどまってくださるのだということを、どうかこの言葉である方を通して私たちが確かに知るものとなりますように。今から始まっていく一巡りの間、どうかあなたの御言葉が私たちの中にとどまり、そして私たちがこの方に慰められ勇気を与えられて、それぞれの生活へと向かうものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。